この番組は人生の悩みの 99% は自転車が解決してくれる AVG23.8km 毎日の提供でお送りします。皆さんおはようございます。森健でございます。本日も毎日聞くことであなたの健康寿命が伸びるかもしれない、毎日10分走りに聞くラジオを始めてまいります。はい、皆さんね、トレーニングをお休みにしてる日って何をしてますでしょうか。私はですね、トレーニング休みっていうのは大抵、雨の日ですね、外に出られないイコールトレーニング休みみたいな感じになりまして、まあね、何もすることができないなっていうので家でね、だらだら動画を見て、でもね、なんかね、運動するスイッチが入ってて朝ね、雨とかだとね、ちょっとね、うずうずしちゃってね、結局もう今日はトレーニング休みだって決めたのに、腕立て伏せとかね、腹筋ローラーをやって、でまあね、結局トレーニングしてるじゃんみたいなね、まあ自分で自分に突っ込むみたいなね、ことをやりながらね、でもそうするとね、結構なんかすっきり、した感じはするんですよね。トレーニングできなかったとしても、まあある程度ね、ちょっと体を動かせたなっていう、なんか罪悪感がちょっとね、なくなったような気分になります。はい、まあ、皆さんはね、トレーニング休みの日って、どうしてますでしょうか。はい、ただね、このね、トレーニングが休みの日でもちょっとね、体を動かすっていうことは、まあ実はね、科学的にも正解だったっていう、話見つけまして、まあアクティブリカバリーっていう言葉は皆さんね、聞いたことあるかもしれませんが、今日はね、そんな休みの日にちょっとやると効果的な具体的、アクティブリカバリーの方法ね、たっぷり紹介していきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きください。それでは本編いきましょう。はい、皆さん改めましておはようございます。森健でございます。沖縄でサイクリングイベントのコースディレクターや自転車ガイド、自転車サークルの運営、アドベンチャートラベルのコーディネーター、イベントの制作などを行っております。ということで本日も毎日10分走りに聞くラジオ本編と参ります。トレーニングのね、休みの日に何にもしないね、これもね、一つの選択なんですけれども、ちょっとね、体を動かすとかね、まあ何かをするとね、翌日あれ、なんか体が軽いぞっていう風にね、スッと動けることってありますよね。実はこれですね、理屈でも、まあ、研究結果でもね、裏付けされた立派な現象で、ございますということでね、トレーニングの休みの日に丸々すると効果倍増ということでね、今日はね、主にね、6つの、方法ね、話していきたいと思っております。まず一つ目、これはよく聞く話ですよね。アクティブリカバリー、軽い運動です。二つ目、栄養と水分補給の見直し。三つ目、ぬるめの入浴、温熱療法。四つ目、ストレッチ、あとね、モビリティ。はい。五つ目、睡眠とスマホを見ない時間を作る。六つ目、メンタル回復系の時間、読書とか瞑想ですね。はい。で、それぞれのね、リカバリー方法について詳しく説明していきたいと思っております。ではね、一つ目、アクティブリカバリー、軽い運動についてですね。有酸素レベルの軽い運動、例えばですね、15分のウォーキングとかね、ストレッチとかヨガ、これはですね、血流を促すことで筋肉の回復を早めることができます。ジャーナルオブスポーツサイエンス、2018年の記事によると、軽い運動をしたグループの方が、自発性の筋肉痛の回復が、優位に早かったと報告されております。はい、まあ私がね、最後の方で毎日、言っております、ゆるい運動ですね、ここら辺をやっていくといいのかなっていうことも思います。まあ、最後までね、聞いてみてください。はい、しょぼい運動、ね、アクティブリカバリーには向いてますという話でございます。はい、続いてね、2つ目、栄養と水分補給の見直しということでね、筋肉の回復にはタンパク質20から 25g プラス 炭水化物60から 75g の摂取が最適ですと、いうことがね、国際スポーツ栄養学会の2020年の報告で言われております。ということでですね、休みの日も朝のプロテインプラス、まあ、果物とかね、炭水化物運動してないから控えようかなっていうことにするんではなくて、お昼にもね、ツナのおにぎりプラス味噌汁とかでね、バランスを、取った、まあ、栄養をね、バランスよく栄養をね取っていくのは、必要かなというところでございます。でですね、水分補給も欠かせません。1日に体重かける30ミリ、だいたい60キロの方だと1800ミリぐらいを目安に取るといいと言われております。はい、栄養と水分の、栄養と水分補給の見直しというところでございますね。3つ目、ぬるめの入浴とかね、温熱療法と、40度前後のお風呂に15分入ると筋肉の緊張が和らぎ、副交感神経が優位になります。でですね、私も大好きなサウナね、サウナプラス水風呂も効果的ですと。ただね、苦手な方も、いらっしゃると思います。そういう方はね、温冷シャワーっていう方法もあります。あったかいシャワーと、冷たいシャワー、これをね交互に30秒ずつ浴びる、これを3セットやるということでも、交感神経、副交感神経も、活発にしてね、有効になるというところですので、試してみてください。温熱療法はですね、慢性的な筋肉疲労にも有効っていう報告が、イギリスの、スポーツ新聞、スポーツ記事かの方でも ありますので、まあね、実際にね、医学的にもこれは有効ですと言われている方法でございます。はい、続いて4つ目、ストレッチ&モビリティね、股関節とか肩周りの可動域を保つことで疲労回復だけではなくて怪我の予防にもつながります。例えば朝ベッドの上で寝たままハムストリングのストレッチ、はい、で夜、風呂上がりに肩甲骨を寄せるストレッチ、これをね1セット20秒かける2回、ゆっくり息を吐きながらやるというのが、いいそうですね。股関節とかね、ハムストリングスとかね、肩甲骨とかね、こういうね可動域の、まあ、あの筋とかってね、本当にストレッチしてないと、痛める可能性が高いです。かくいうね、私もね腰がっつりやっちゃって最近ちょっと腰以外の部分を今ストレッチ、してはいますが、腰がね治り次第ゆっくり腰もストレッチ始めたいと思っております。今ねめちゃくちゃ痛いです腰。はい、はい、で、続いて5つ目、睡眠とスマホを見ない時間を作ると、トレーニング効果の7割は寝てる間に起きていると言われるほど睡眠は超重要でございます。まずね、スマホについては、スマホの画面の光、これはですねメラトニン分泌を、抑制して眠りの質を落とします、ね。休みの日こそ早く寝る、夜9時以降は読書だけとかね、スマホはリビングに置いて寝るなどね、工夫をすることで、眠りの質っていうのは格段に上がると言われておりますね。で、最後に6つ目、メンタル回復系の時間というところです。体の回復だけではなくて脳の回復も重要でございます。10分間の深呼吸、あとね瞑想、こういうものをするだけでもストレスホルモンとかね、コルチゾールの低下っていうのが報告されております。おすすめはですね、静かな音楽を聴きながら湯船に浸かって何も考えない時間を作るね。まあ、結局ですね、休みの日でも何かしらやってる方が楽になる、ね、筋トレもバキバキやる日と、リカバリーっていうのもトレーニングのうちっていうふうに思える日があると、まあ、心も体もね、持続可能になります。まあ、私はね今日もですね、まあちょっとね、リカバリーやろうかなと思ったんです。腰やっちゃってるんで、腕立て伏せだけね5回やって、やった気分っていうので、終了しております。ということでね、皆さん毎日、運動を少しずつでも続けていくことで健康寿命を一緒に伸ばしていきましょう。ということで最後に今日のしょぼい運動リマインドコーナー、 今日はですね、回復デーにおすすめの軽い動きについて、リマインドしていきます。まず一つ目、起きたらベッドで足首くるくる左右10回、歯磨き中にふくらはぎストレッチ30秒、入浴後肩を前後にぐるぐる10回、お湯が沸く間にその場で軽く足踏み20回。ね、簡単そうでしょね。はい、どれか一つだけでもいいです。いや、できなければ明日からでもいい。あなたの健康寿命、毎日のちょっとだけの運動で変わっていきますので、一緒にやっていきましょう。はい、ということでね、今日はですね、トレーニングの休みの日に〇〇をすると効果倍増ということで話をしていきましたが、皆さんね、トレーニングで休みの日もちょっとだけね、動いたり、またはね、瞑想をしたりね、あと食事の質っていうのも考えたりして、で、次の日にもね、パッと動き出せるような体作っていけたらと思っております。はい、今日はここまでとさせていただきます。この番組はスタンド FM で放送しております。感想や話してほしい話題等があればレター機能から気軽にご連絡ください。また今日の話が面白かったなとか、また聞きたいなと思っていただけた方は、いいねボタンとチャンネル登録を忘れなく。それでは皆さん、今日も気をつけていってらっしゃい。